2006年5月から大体10年やってます。しか
おまぶるの
リンテナル。
まあもしかするとちょっと変な音が聞こえてるかもしれないです。
いやもう聞こえてます
これマイク乗ってますかね、
はい、
まあ何度か今までもあったと思うんですけれども、僕の後ろにあるルーターらしきものかな、うん、原因はちょっと分かんないですけども異音を発してまして
熱暴走とも言えない
はいはいはいはいって言ってるのちょっとですねうるさいかもしれませんかというところ、
ちょっといつにも増して今日はうるさいですね
はい
大丈夫ですか、爆発しますよねそれ。
これゲームわからないしあれなんですけど、前もあったんですけど急におとなしくなったりしますんでちょっと想像しいんですけれどもという中で、まあ今回はですね11月17日金曜日のですね、まあ4時半ちょっと前ぐらいのところでお送りしているということでございまして、まあ中途半端な時間ですので、いきなりスカイプの応募もなくてですね、まあ当たり前ですよ
金曜日ですから
平日の変な時間にやっとるわけなんですけれども、まあ三浦はですねこれより前にちょっと渋谷の NHK で、うん、お仕事があって、うん、それでその足でですねうちの会社シンセルのですね株式会社ファイで来てこれ収録してるんですけども、
いや Google マップで行きまして最短距離かもしれないですけど、渋谷は起伏が激しすぎますね。
起伏が激しいのよ、意外と遠いのよ
3回ぐらい谷越えた感じになるんですよ。
そんなに距離離れてないよね1キロデコボコNHK としての会社
多分上下の関係ですんごい時間が
ある。無駄なのよ登って下って登るみたいな登ったままでいいのよ、だったら下んなくてでまああれっすよ、その間ちょっとまあ俺も早く来てでまあ自分の仕事をちょっとしてたわけなんですけども、まあ来週収録あるトータルテンポスさんの抜き差しならないとっていう番組のまあ台本に手つけようかなみたいなところでですね、ちょっとこ収録前に仕事してたんですけども、まあトータルさんの番組前もちらっと話しましたけども、まあ基本的に言うとフリートークとかっていうのももうお任せなんですよ、
うん、
だけどこっちもさフリートークっていうだけ書いて投げるのもさ失礼じゃない、なんか失礼じゃないのかもしんないけども、なんつったらいいの、何の仕事もしてないじゃない、うん、で言うとちょっとまあそのね配信される日とか、うん、収録から配信される間のトータルさんのお仕事みたいなのを一覧にして、まあそれがきっかけでトークとか広がったりするとまあちょっとまあねトータルさんのおったった力になれるかなみたいな感じでやってるんですけど、
こんなことあったなーとか、
ね、とか、うん、こんなことあるから来てねっていう告知でもいいじゃないですか、うん、でまあそろそろ12月にも差し掛かってくるわけですよ、次の収録のやつが、
はい、
それでですね、まあ、吉本のホームページをこう、まあ、吉本のやつだと劇場のスケジュールとかは結構そのチケット販売のサイトの方でトータルテンポスで検索すると出てくるので、それまとめてたんですけどもまあ吉本ってすげえなってこう改めて思うわけなんですよで、まあ、よく話すようにトータルさん今全国ツアーやってるんですね。でまあさ、その芸人さんの全国ツアーって、まあ、あんまりね全ての芸人さんがやってるわけじゃないから、まあ、それなりの実力と人気もないとできないっていう中で、プラスやっぱりそうなんつうの、例えば分かんないけどさ、ビーズがドームでライブやりますみたいなことと違うわけだから予算も限られてるわけじゃない、そのお笑いのライブってやっぱそんなに広いところでやるもんじゃないからさ、
単価も安いですからねお笑いライブは。
そうそうそうそうそうそう。んで言うと、なるほどな、こうやってるんだって思ったのが、だからもう、ま12月2日、
うん、
トータルテンボスさん、うん、福岡でワンマンのライブがあります。
土曜日、はい、
土曜日あります。その日、昼間同じ吉本の劇場が福岡にあるんですけども、うん、夜トータルさんの全国ツアーなんですけども、うん、昼2回公演やってます。
いやワンマンの意味
昼吉本のライブで2回公演同じ劇場でやってから夜単独です
ワンマンの意味 まあまあまあ、まあ、要はそこまでトータルさんのファンじゃないですけれどもが接触しやすいっちゃしやすいですけどね。
はいはいはい、
単独行くまでではないけどぐらいな。
はい、同じことが12月15日金曜日にも大阪でありまして、 NGK 難波グランド花月で、この日おじさんずの、大阪公演あるんですけども、全国ツアーのね、昼間本公演多分2回出てます、これ2回出てから夜単独っていう NGK で、大阪のライブのチケット売れねえって大村さんが言ってたんですけど、これが原因じゃねえかなって思うのよ。
見れるまそっち、
うん、
なんだろなんだろ、
うん、
まあ難しいな、オモニバズの CD の方がお得ですもんね。
そうそうそうそう。言わんとしてることは分かる。多分この NGK での本公演ですから、いろんなそこそこ名前の知れた芸人さんが出てきます。
そういう時ネタ選びってどうしてるんですかね。
分かんないけどね、
喋らないようにしてんのかな。
いや、するんじゃない。なんなら下手したらさ、 NGK でその昼の本公演見てからさ、引き続きトータルさんのライブもっていう人もいるであろうから、だから多分、ああ、だからあれじゃない、その本公演の方はこれまで何度かやってる鉄板系のネタをやっといて、で新ネタは単独でっていうような感じだと思うんですけど、これもすげえなーと思いながらなんですけど、でまあトータルさんの12月のライブのスケジュール見ていくと、まあさっき言ったように2日に福岡吉本で、まあ昼間劇場あって、うん、夜は自分たちのワンマンで、12月6日が、お二人の地元の御殿場でこれまた吉本のお笑いライブがあって、それやるんですけども、で10日の日今度は自分たちの全国ツアーの仙台公演あって、うん、翌日、神奈川の相模原でライブです。
仙台から
吉本のライブです。
よりによって相模原です
か。相模原ですね。
よりに持ってってですよ、言うの失礼ですけど、はいはいはい、交通の便考えるって言えるん
だ。はいはいはいはい。で翌日12日ルミネで一日中やってます、トータルさん、うん、で、こっからですね、12月14日木曜日、祇園吉本、吉本祇園花月で、うん、これ本公演1日何ステージもやります、
うん、京都、
はいはい。で次の日がさっきも話した NGK で本公演やった後のワンマンです。でさらにこれがまた恐ろしいところが、翌日12月16日、今度はですね幕張の吉本でライブです。
なんだろう。今これが本公演か単独かもこんがらがりそうだし、
そうそうそう、
そして今私はどこにいるのか分から
ない。藤田さん曰く集中力が持つのは1日1ステージ半だけって言ってしかもですよ、これわけわかんのが、だから14日京都、15日大阪で、16日千葉の吉本でやった後に、翌17日今度1日中大阪吉本です。
頑張ればよかったじゃん。そう
このよくあるスケジュールなんですけども、吉本漫才劇場っていうのがあるんですよ。これ多分 NGK の真ん前かなんかであるんですよね。そこで1日多分 2,3 ステージやるんですよ。で合間合間で森の宮吉本漫才劇場っていうのにも2ステージか3ステージやるっていう。
なんだろう。そこだけ聞いてるとヘリ移動してるみたいな、ね、
そう。これすごいっすね、やっぱ吉本。
いや、それを組むマネージャーさんとかもすごいっすわ。
いや、まあだからそうなると単独と吉本の公演をくっつけることで、多分交通費とか、うん、なんなら宿泊費までも浮くかもしれない、うん、吉本の方の持ちになるかもしれない、そのトータルさんの事業としての予算ではなくて、
でもしかしたらあれですよね、東京でロケがあるから千葉の方に仕事入れちゃおうっていう
可能性もある、っていう可能性もある。この日テレビの仕事夜入るから昼間幕張でっていう可能性があります。
隙間全部入れましたね。
無駄がないよね、吉本の仕切り。
なんだろう、組んでる人部屋綺麗な感じなんでしょうね。無駄が本当にない、
すごいよ。なんだろうな、無駄がない。吉本さんすごいわこれ。いやいやいやいや、こうやってだからなるべく少ない予算で全国ツアーやりたいって本日言ってるから、うん、多分その 予算の面でもなるべくコストがかからないようにしてっていうのでうまいこと組んでるんだと思うんですけども、
プロデュース能力すごいですね。
いやすごいね、うん、いうことでございまして、トータルさんですね、全国ツアー引き続きですね、こっから先だとどこがあんのかな、あ今週は広島と静岡で、23日の勤労感謝の日が広島、それから25日土曜日が静岡でありまして、そして、福岡仙台、12月福岡仙台大阪東京とありますので、多分東京はね完売してるんじゃなかったかなと思います。これトータルさんライブ見に行きたいんだけど、12月22日23日の2日間なんだよな、とてもじゃないけどいけない気がする。
いや、いけるかもしれないじゃないですか、場合によっては。
そうね、
あげてますっていうこと
です。ということでございまして、今週もどうぞ行ってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドはライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ、
ということで改めまして構成作家やっております石川貴人と申します。そして本間さん、ブルーさんはですね、ちょっとまあさすがにこの中途半端な時間なのでお仕事ということでございまして、クリスマスは近くなってますね。そうですね、本間さんに至ったらですね、仕事が終わりませんっていうラインがさっき来ました。
年末ですね。年末ですよ。
本間さん本間さんで追い込まれております。なんつったですかね、世の中に小さな石で一石を投じたいことがあるんですけども、うん、私この B サイ聞いてて、リスナーのみんなも人よりも結構多く JR を使ってると思うんですよ、
うん、
なので JR さんに物申させていただきたいんですけども、緑の窓口を減らすのをやめてほしいと。
あ、これはよく言われてますよね。
いやいや、2のもですね、
石川さん得意、また得意ってあれですよ、特別な異常ですけど、
特別な異常ね。まああれなんですけども、まあ普段だとそんなに緑の窓口使うことないんですよ、券売機で買っちゃえばいいだけの話ですから、チケットなんで、なんですけども、今ですね、乃木坂46の久保しおりさんがですね、劇団新幹線の舞台で大阪公演中でございまして、でここを2週続けて大阪から放送っていうことだったんですよ。で今週だから一昨日に至っては、今共演させていただいてる古田新太さん、劇団新幹線がゲストにいらっしゃるんですけれども、まあ皆さんよくご存知だと思いますが、古田さんお酒が大好きでございまして、前々から古田さん結構今回長い期間一緒に舞台やらせていただいてるんで、結構親しくお付き合いさせて、久保さんとお付き合いしてくださってるので、ぜひゲストにっていう話前々からあったんですけれども、古田さんのマネージャーさんの方から、古田は生では出せませんと。やめ、生はちょっと勘弁、生ではとてもじゃないけど深夜1時に生っていうのは多分もうやめた方がいいですと。
ましてアイドルを相手にしたら、
はい、アイドル相手に生は絶対やめた方がいいので、収録でしたらというようなことでございまして、で一昨日がですね、舞台昼公演だけの日だったので、それでじゃあここでぜひっていうことで、昼公演終わりで大阪にて収録っていう形でオールナイトやって、その日のうちにオンエアするみたいな感じで、まあ撮ってらしってやつですけれども、これまあ日本放送的に言うと、その収録したものをオンエアする時っていうのは1日前に必ず納品するって言ったらいいですかね、分かりやすく言うと、
まあそうですね、24時間前っていうルールがあって、に、まあいわゆる叱るべきところに
結
構を届けるというか、
はい、まあそうですね、まあ分かりやすく言うと、まあテープを渡すと思ってください、
は
い、
今そん、まあ、データなんですけど、
で言うと24時間切ってしまうと、基本的に言うと、まあ、そこもいろいろなことがあってそういうルールになってるわけですけど、24時間切ってしまった場合はスタジオからそのテープを再生ボタン押してくれと。分かりやすくイメージしやすく言うとね、もうデータですけど、
無理もないですよ、放送ってすごい複雑で、
はいはいはい、
複雑なシステムが 3,4 個ぐらい、
はい、
3,4 個じゃ効かないものが同時に同期させてやってるんで、
しかも全国ネットなんで、
で 突然24時間前に変えると、はい、いろんなところを直さなきゃいけないとか、
ね、トラブルが起きやすいとだからっていうことで
指導でやってくれと、
はい、一応そういうルールね、トラブルが起きやすいから1日24時間前に納品してねって言われてるけども、それがどうしてもできない場合は自分たちでスタジオで再生してねということなんですよ。で、まあ、当選ですけども当日取って出すわけですから、スタジオから、まあ、再生しなきゃいけないんですよ、はい、なんつったんですかね、誰も得しないスタイルなんですよね。
しかも編集とか発生するとより何なんだろうこれってなるってい
う、はいはいはい、まあ相手が古田新太さんですから収録とはいえ編集しなければいけないと思います。いけないところが出てくるはずです。
全てが無になるものでして、
はい、
それのためだけに今は変わってんのかな、いや変わってないんだな、アナウンサーさんがいなきゃいけなかったりとかする
とかね、いろいろあるんですよ。まあ言うと番組としてめちゃめちゃ面白かった、古田さんのゲストの話お話とか、
いや面白そうですよ絶対、
めちゃめちゃ面白かったんだけど、なんつったらいいのかな、労働としては誰も得してない。
まあ、リスナーには満足が届けられ
る、はいはいはいはい、聞いてて面白いなと思ってもらえる話だったんじゃないかなって思うんだけど、スタッフとしては損が多い。
まあいやいやもう、うん、そうね、うん、銭で言ったら出てってる方が多い
です
ね、はいはい、
でこれに関して言うと、今回の出張に関して言うと、まあディレクターの船崎は終わったら取って返さなきゃいけないんですよ、うん、ディレクターですから東京に、うん、そして再生ボタン押さなきゃいけないんですよ。
ただあれですよね、うん、やり方としては東京で、ま、撮ってたんですよ、ね、あれ。
これがまたねこうリスナーみんなイメージしにくいことだと思うんだけど、そう東京で撮ってるんですよ。
あ、そうですよね、そうそうそう、
これ、まあ、普通ね録音するってなったら大阪で録音だからテープを回してると思うじゃん、うん、違うのよこれが、東京と回線をつないでそれで東京のスタジオでテープで録音してるっていう、
これはけど特別な事情があって、はいはい、大阪じゃないとできないんですよ、逆を取ると、
はいはいはい、
大阪は支社があるからできることであって、はいはい、
っていう形でやってて、でそれを取ってで、まあ、しかるべき編集が必要なのした上で、で深夜1時に、ピポピポピポピーンで再生ボタンを押すと。
つまりあれですよ、はい、東京にも東京で撮ってるためにいなきゃいけない人がいるんですよ、
はいはい、
その人に関してはスタジオの収録の風景も見えてないのに2回同じ話聞いてることになる、
はいはいはい。まあ非常にね労が多いというところなんですけども、それでまあ村崎が俺の分のチケットも新幹線チケットも取ってくれたわけなんですけれども、俺ははっきり言うと夕方過ぎぐらいから収録して、うん、まあ8時でこぼこには終わるっていうスケジューリングだったんですけども、その後わざわざ俺は帰る必要性がないの、ね、で村崎と違って、
そうですよね、
だから俺は大阪で一泊しようと思ってたわけ、う
ん、だってメールも読む隙間がないですからね、
もうないですから。こっちとしての仕事はパーフェクトで終わってる状態ですから。だけど船崎はまあなんつうの、自分ベースでチケットを押さえて俺に渡してくれてるから、うん、俺も日帰りになってたのよ、うん、
まあまあまあけど、
まあ当たり前です、
当たり前ですよ。
はいはいはい。で俺も言っとけよかった船崎に、ごめん俺は一泊するから翌日の新幹線してって言ったつもりだったけど、船崎は分かってなかったのかあれだったけど、当日の最終の新幹線で新大阪に帰ることになったの、うん、これを俺としては一刻も早く変更したい。
まあ、異常な異常な、はいはい、異常なパターンですよ。
それでまあ本当のことを言うと東京で変更しちゃってから行きゃよかったんだけども、まあやっぱり一回日本放送を寄ってまだ新しく来たメールとかをチェックしたりしながら予定してた新幹線ギリギリになっちゃったわけですよ、うん、それでまあ、東京で変更できないまま大阪に着いて、で、3時過ぎぐらいかな大阪の駅に着きまして、で船崎とは、15時45分に待ち合わせをして、それで収録場所に行くみたいな感じになったわけですよ。んでさ、おじゃあちょっともう30分少々時間があるなってことで、で駅からだと歩いて5分10分ぐらいのところで収録するっていうところだったんですよ。んでまあここで30分ぐらい時間あるから、この間にちょっと変更しちゃおう、チケット変えちゃおうって思って、でこれが JR によって違うと思うんですけれども、東京は今緑の窓口をガンガン減らしてるんです、うん、すごい勢いで。有楽町の駅もなくなりましたよね、緑の窓口。
あ、そうですか。
そうです。で、代わりになんつったらいいのかな、
リモートでやるやつなんかですよね。
あのね、あれ正確に言うと緑の券売機って言うんだっけな、うん、なんかいろいろできる券売機があるのよだから緑の窓口を閉鎖する代わりに、それであなた方でやってくださいみたいな感じなんですけども、
まあ、人と不足ですか、しょうがない。
そうそうそうそう。それで、JR だから東日本管轄になるのかな、のその券売機だと、日付を変える、チケットの日付変えるのってそんなに難しい操作じゃなくてできるのよ、うん、で、だから今持ってる新幹線のチケットを入れて、それで日付を変えるみたいなので、翌日に変更して、で便を自分で指定するみたいなって、そんな難しくない作業なの。
まあ、おそらく有楽町駅、
有楽町駅
買ったチケットですもんね。
そうで、その券売機はだからいろんな駅にあるから、どこの駅でもできますよっていう感じなんですけども、で、あ、それで変えちゃおうなんですって思っていったら、 JR 西日本のその緑の券売機は日付が変えられないのよ。本日分に関しては便を変更することはできますと、上変することはできます。ただ日付を変えるって機能がないのよ、その券売機には。そうなると大阪駅の緑の窓口に行かなきゃいけないということで、大阪駅もちろん関西の一大ターミナル駅ですよ、うん、だけど緑の窓口一箇所しかないんですよ
減ってますよね、
多分減ってると思います。で、こう行ったらもう30人ぐらい行列になってるわけですよ
不思議ですよね。あの、俺東京駅もいっぱい並んでるじゃないですか。
並んでる。
いや、なんでこんな自動でできる時代にこんなに並ぶんだろうと思いながら見るんですけど、
そうそうそうそうだから
みんな同じような事情があ
るんじゃない、あるんじゃないですね。あれ、日付変えらんないの券売機で、
基本めっちゃ並んでんなお尻目に返させてくるんで、いつも
で、だから、まあ、前世紀は多分さ、そこにいろんな職員の方ブワーっていたわけですよ。だから10個ぐらい窓口はあるんですよ、うん、だけど座ってるのは3人とか4人しかいないっていう、
まあ、3人とかでしょ
そう、いや、それで並んだわけですよ、うん、でさ、やっぱりさ、この緑の窓口ってやっぱ時間かかんのよね、うん、そのさ、定期の人も、切符じゃなくて定期をこうしたい、定期券をこうしたいみたいな人もいるし、まあややこしい案件を持ってくるのよ。
そうそうそうわがままを聞きますよの窓口になっちゃうんです
か、ね、そうそう、なんつうの、行きと往復で買ったんだけど行きの場所と帰りの場所を変更したいみたいなのとか
何言ってんすかこの人は。
そうそうそうそう
それそっちの都合ですよねってこっちの力言ったら言いたくな
るよ俺だったらブチ切れてるようなそんなのお前が金払って何とかしろよ、自腹で何とかしろよっていうようなことをこう言うわけですよほんでやっぱ一人一人の対応にものすごい時間もかかってるっていうところで、そこに並んで待っててですね、うん、残り10人のところで待ち合わせ時間の5分前になっちゃったんですよ。
無理だな
無理だな無理なんよ、うん、無理よここまで25分並んでんのに断念
一番無駄な25分。
そうほんで、まあ断念して船崎と待ち合わせ場所まで行って、で、まあ、収録したわけです、うん、したら古田新さんがみんなで飯行かねえかと、うん、久保さんはもちろんスタッフもみんなも行く、行かないみたいな感じで言ってくださったのよ。で、船崎はいや私も今日このまま帰らなきゃいけないんで、うん、みたいな、そうなの大変だねみたいな。で、俺はさ、俺も今のところはさ帰ることになっちゃってるわけよ
チケット的なね
そうし、チケット変更してないから、うん、そうホテルも取ってねえしまだで、結果俺も帰る手でお断り申し上げるっていう誘いを
超楽しそう
そう
なかなかないし、しかも変な話ね、
うん、
だって古田さんだったら大倉くんつながりも
あるし、忍さんつながりもあるし、いろいろなお話も多分ねできるだろうから、めちゃめちゃ楽しそうだったのに、俺はその後もう一回大阪駅の緑の窓口に行って、結果40分並ぶってい
う。でもそこまでして、
そこまでして
変更できた、
変更したで、それでやっと大阪で一泊する権利を得るって。
そこまでするか、ね、
1時間並んでた、トータルで。
しかも名古屋ついて
ない、そうこの1時間開始しようと思って。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わない、
ACDC みたいな、 M&M なんか超でかいんだから。
石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
いやだからもう本当に日付さえ券売機で変えられればいけた話なんだよこれは。いやもう本当そうなんだよ。
もう石川さんに関しては、今回私の次の案件もそうですけれども、
はい、
自分で買った方がいいです。
そうです
で、あと請求の方がいいです、石川さん。
いやそうなのよ。
全部めんどくさいことになるから。
いやだからそれこそね、次は三浦等の案件抱えてるのは、札幌で大竹しのぶさんの公開収録、大竹しのぶスピーカーズコーナーの公開収録があるっていうんですけども、それが12月の9日の土曜日だっけ、んでそのチケットどうしますかって話だったんですけど、だけどまあこれはさ案件によるのよね、その、まあまあ、自分で取って後で載せてください、載せて請求してくださいっていう場合もあるから、その場合は、まあ、自分の思い通りに取ってやるわけなんですけども、でメールはどうしますかって言うから、俺は
俺もう聞きましたもんね、石川さん自分で買った方がいいですよね。
そうだからなんつうの、三浦がだからミックスゾーンとして会社として一括で買って俺にチケットが来るパターンももちろんあるんだけど、
どっちもいけんすけど、
そうそうそうそう、
絶対後者ですよね。
でなんでかそこが俺が日付変えたいかっていうと、まず俺はそこが分かんねえところでもあるんだけど、さっきも三浦にも話したんだけど、三浦たちは冬の北海道に行くっていうのに当日入りで考えてると。
当日入りで考えてるというか、考えざるを得ない状況になってる。
そのだから全泊する予算はないと、前乗りする予算ないっつったけど、俺はそこがちょっと信じられないの。冬の北海道で何らトラブルなくすぐつけると思ってるの絶対にっていうところで、だから俺は前乗りしたいのよ絶対に。
なんなら千歳札幌間でも一腹ありそう。
ありそうだから。でなおかつ俺多分そこら辺の日付はどう考えてよミュージックスの代表に手をつけなきゃいけないってなってると、
残り2週間です
か、ね、2週間っていうところ、それで言うともうそのまま札幌の、ね、ホテルこもって台本書いちゃいたいっていう、
雪を見ながらクリスマスモードでね、
そうそれでやっちゃいたいっていう思いがあるから、それは俺が買うっていう話なんだけど。いやまあそっちの方がありがたいよね、チケット。あと今さ、そのこれまたさ JR さんに一石を投じるとさ、そのチケットレスだったりするじゃないですか、うん、でそれで回数券っていうのがなくなったじゃないですか、うん、だけどみんな言うよね、回数券の方が便利だったっていう、うん、そのだからまあそういうことってあんまり世の中でないのかもしれないけど、まとめてスタッフも抑えるっていうことってあるじゃない、うん、でそれをスマホでアプリでやるやつだと分配ができないよね。
めったに飛行機乗んないわけじゃないですか、
うん、
言うも数えるほどですよなってこと、
うん、
上司の分を買って
一緒に買って、はい、
今日まさに分配するのに一苦労しましたね。QR コードってどうやって発行できんの、いや調べてくれと思いながら俺が調べて。これじゃダメですかねっていう 3,4 億ぐらいします。
だからこれがだから、まあ、チケットレスもちろん便利なんだけど、これはなんつうのだからあんまり多い使い方ではないかもしれないけど、まあでもみんなもリスナーのみんなも出張とかであるでしょ、まとめてチケット取るみたいな。いや
あると思いますよそれは。
上で言うとだったらもう それぞれさ、また俺みたいなやつもいるわけじゃない、早く行きたいとかさ。で言ったら回数券で私自分でやってっていうのが一番楽なのよ。
まあフリーランスを集めてみんなでバーンっていうのはなかなかないと思うんで、どうしても会社の出張は皆さん一緒だとは思います。
はいはいはい。なので JR の皆さんですね、あの回数券の復活もぜひですねお願いしたいと。
一石を
投じたい。緑の窓口を減らさないでほしい。
それは切実、
石川ほんまブルンのB-side of your life.